ティモンディ前田裕太の学べばわかるマネー大学。
こんばんは、日本経済新聞編集委員の山本由里です。いきなり話し出してきてどうしたのかと思われたかもしれませんけれども、この番組休養中のティモンディ前田さんに代わって高岸さんが来てくれてたんですけれども、今日はまたその代打のこの方とお送りいたします。
あ、それ男かな女かな。どうも皆さんこんばんは。私の名前はしらき。どうも、あ、白木でございます。よろしくお願いします。
もうダメだ、悶絶してるんですけど
私すいません、やっぱりね、みんなね、多分このラジオを普段聞いてくれてる方は、はい、なんで高岸くんの代わりがあ白木なんだみたいな、つまりティモンディの代打がね、うん、あ白木だっていう風に。
ティモンディ3号なんでしょ、
ね、なんかね、3号です。ついに私が来ました。
いやそれでしかもそのお姿、これをどう
メイクして、
それいつもそうなん
ですか。あ、だいたいこういう感じでメイクして、あの角刈りかつらに、あのちょっと
すごいですよね、
はい、あのだって会った瞬間、うん、口開けてもう本当にアングリーでしたよね。アングリーな状態、私久しぶりに見ましたよ。この人何者なのっていう。
いや、ごめんなさい、私あの、ね、お笑いの世界で有名な方だっていうのを存じ上げてるんですけど、うん、ちょっとこの世界疎くて、うんうん、来る前に YouTube で見てたの、うん、はい、ですっごいびっくりして、男かなとかこの人と今から私やるんだと思ってたら、本当にそのなりで、あ、そのなりって言ってもあの、うん、貝殻ブラでは今ないんだけど、
そうですね、一応、はい、やっぱ経済扱ってるので、やっぱり貝殻ブラだとやっぱり
なん
か言われたりするかなと思って
T シャツ着てきたのね、
怒られるかも、可能性を考えて下は普通に下は、ね、ちゃんと白木 T シャツを
ふんどしとかもね、
そうですね、ふんど貝殻にふんどしなんですけど普段は。
でもそれ、はい、それ今 T シャツなんだけど、顔はその皆さんご存知のそのままの顔で、はいはい、
で
ね、今私と面と向かって喋ってて、
向かってます、見つめ合ってます今。
ごめんなさい。
いや、謝る気ことは全くないんですけれども、本当に代打でこのお仕事をね、入らせていただくことになった時に、本当そのちゃんとした番組じゃないですか、ものすごく、はい、きちっとした
東証さんスポンサーですからね。
いや、すごいですよ
一応私も自己紹介しておき
ます。お願いします。
いやいやね、本当、はい、私あの日経でですね、はい、あのお金の取材長年やって、うん、まあ記事を書いたりしてるんですけれども、はい、この番組ではちょっとこうね、ティモンディさんと お話をしながら、うん、で経済や投資などマネーにまつわる話題にこう少しずつ触れてもらう番組を、うん、ティモンディさんと作り上げてたんです。
はい。
白木さんはあれですか、うん、やっぱりお金について何かこう関心事、お金つっても、うん、ほら稼ぐとか、うん、貯めるとか使うとか、まあいろいろありますけど、う
ん、今めちゃくちゃ興味あって、うん、私の旦那さんがですね。
あ、旦那さんいるんですか。
安心してください。ちゃんとした人です。やばい人じゃないので一応ちゃんとして
旦那あり、
旦那、はい、はい、旦那さんいるんですけど、うんうん、株に夢中でして、
そうなんですか。
めちゃくちゃ夢中でめちゃくちゃ詳しいんですよ。
本当ですか。
ただ私にはまあ全然、うん、あの教えてくれないんですけれども、もう趣味ですごい楽しんでるので。
なるほど、じゃあね、すごい旦那さん詳しいし、
は
い、
詳しい、
なんかね、耳学問的に聞いたこともあるでしょうし、
そうですね、なんかいろいろそういう言葉は聞いた、ちょこちょこ聞いたことはある。
今日は
白熱する。式法は聞いたことあります。
あ、式法、
式法は聞いたことあります。あ
の会社情報っていう、うん、ブランドが日経が出してたのがあったんですけれども、うん、
会社情報、
そのライバルの地方ですね。
しまったこれは。
いや
これちょっと買わせますんで、そっち側の方。
あ、それね、もう四季報に駆逐されてなくなっちゃった、
うん、ちょっと怒っときますんで家に帰ったらうちのね、あの旦那さんのあれなので、はい、私は全然読んでませんので、あの
本は四季報でよくって、あの電子版でね、デジタルで日経会社情報っていうのをあの全然やってますので、ぜひ
ちょっと進めときます、
はい、旦那さん、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。
すいません、
はい、
それではこの後 CM を挟んで、みんなでマネーをマネ部です。現役大学生にも登場してもらいます。 SNS はハッシュタグマネ大で投稿してください。それではマネー大学スタートです。
ティモンディ前田裕太の学べばわかるマネー大学。この番組は東京証券取引所日本経済新聞社の協力でお送りします。
お涼よ、兄さんも初めて1年、資産もだいぶ増えたぜよ。我が海援隊の面目役者じゃ。
龍馬は舶来物ばかりに財を投じて志はどないしたん。日本を今一度選択するんやなかった。
あっけんど、
背の人は我を何とも言わばいえ、
我がなすことは我のみぞ知る。しもた、わしはいつの間にか流行りもんば選んでしもた。日本にはええもんを生み出すカンパニーが5万とあるというに。
そうや、日本にも投資や。
よし、面白き言葉なきよう面白くじゃ。
それあんたの名言ちゃいますやん。
探す楽しさ、自分で考える株式投資、日本新時代。
投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。東京証券取引所。
みんなでマネーをマネブ。
改めましてあーしらきです。日本経済新聞の山本ゆりさんはこの番組で前田さんにはゆりちゃん、高岸さんには山本監督と呼ばれていますが、私はゆり様って呼んでいいですか。
あ、いいわよ、よくってよ。そう来たんですか。
はい、やっぱなんかいろいろお話ししててゆりさんじゃないなと思って、ゆり様だなと思いまして、
すごいなんか嬉しくなってきました。
あ、よかった。
すごい悲しかったんだけど。
悲しかったんだけど、
悲しかった。みんないなくなっちゃって、男の子がいなくなっちゃって。
そうですね。
でも、うん、ゆり様呼びしてくれるな。
そしてこのコーナーではマネ部員として一緒にマネーを学んでもらう大学生を迎えてお送りしています。今日の部員はこの方です。
こんにちは、早稲田大学4年の岡林和樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私だね、長いことずっと隣で笑っててくれて、ね、
いろんな話、
本当に
本当に楽しくて、
ね、本当すごいですよね。でも私感心しちゃって、早稲田通ってる。
い
や、それだけで感心しちゃってるんです
が、やっぱ大学行ってる方すごいと思っちゃってるので、ね、なんかこうやってしっかりされてるなと思って、学生さんなのに。
いやいや、もうそんな
感心しちゃいました。
本当ですよ ね、 ね、
はい、よろしくお願いします。それでは今日のテーマです。金融商品ってどんな商品。
はい、金融商品ってなんかね、こう普通に我々なんとなく使ってますけど、でもじゃあ本当に分かってますかっていうと、やや怪しいんじゃないかというのがこの問題でありますね、うんうん、
はい、
例えばその食品であればスーパーに買いに行くじゃないですか、うん、はい、で医療品であれば、うん、まあ、ユニクロとか行くじゃないですか、うんうんうんうん、金融商品であれば、うん、どういうものを求めてどういうとこに買いに行くでしょうか、イメージ湧きますか。
いや、私金融商品って言われても、う
ん、旦那さんがやってらっしゃるのは何ですか。
株。
そう、
あ、株なんですか。
株は金融商品の一つ。
へえ、金融商品って言われるとなんかパッとなんか全然浮かばなかったですね、うん、なんだろうって。
パッと何が浮かぶ。岡林君はどうですか。
いや、でも自分もその株とかのイメージ、あと投資信託とかのイメージ
が
あ
るので。だってね、この番組をね、
そうですね、やってたので、
すごい、
う
ん、
この番組のおかげで。
へえ、
良
かったです、良かったです。
聞いたことあります、投資信託も。
でしょ、はい、ちょっと質問を変えて、はい、まあ、例えば、うん、あの10万円臨時ボーナスをもらいました、
はい、
まあ、今日ね、うん、急に来てくれてありがとう10万円とか、はい、あと、まあ、コロナの時とかも、うん、10万円もらったじゃないですか、
うんうんうん、
そうすると2人ならどうやって10万円使いますか。
10万円、
うん、
10万、おいしいものを食べに行ったりとか、
うんうん、10万だと結構食べられますもんね。
そう、うん、すごくいい。
1回で食べちゃう。
いや、1回じゃないです、あのデパ地下でなんか吟味してね。
何日も行ける。
そう。
和樹くんは。
いや、でも迷うんすけど、やっぱ自分旅行が好きなので、
旅行好きだね。
まあ、もう何度も行って ってるおなじみの白川郷に、
この番組おなじみの白川
郷に、白川郷に、
白川郷に人生で6回か7回
行ってるんです。
いや、それ
私白川郷が何県か
イメージつきますか。
古い、あの昔ながらの雪が降ってるやつだ。
ですですですです。
あ、日本昔話に出てくる感じの家ですね。
まさしくそうです。
そう、まあね、だからこう急にお金が入った時に人それぞれね、はい、使いたいものもあるし、うん、まあでも今すぐこう使うのもなんだなと思って、このお金をちょっとどっかに置いとこうかなっていう時に覚えていただきたいのが金融商品ということで、まあ例えばコロナの給付金なんかも8割方はこう使われずに貯蓄なんかに回ったっていう話があるじゃないですか。確かに
貯金とかね。
そうですそうです。なのでこう今あるお金をちょっと置いとく置き場所というので、まあ金融商品というのが、まあ、お金の置き場所というイメージをまず掴んでください。で、いろんな種類があります。で、その中では金融商品というものはそこに置いとくとお金が増えるというものですね。お金を増えるために置いとくんだけれども、その増え方も様々だし、その裏側であるもしかしたら減っちゃうかもしれないリスク、これも様々なものがいくつかあるのが、みんなで金融商品っていうグループなわけなんですね。
そうなんですね。
はい、
分かりやすい。
今日は頑張ってそのあたりを優しく解説してまいります、
うん、はい、分かりました。ということでここで金融リテラシーをチェック、マネークイズ。
はい、ここからはクイズ形式で今回のテーマ、金融商品の基本についてさらに学んでいきます、
はいはい、
ではまず第1問。次の5つから金融商品に当たるものをすべて選んでください。1番、預金や貯金、2番株式、3番債券、券はチケットの券ですね、4番投資信託や ETF、 5番お笑いのチケット。それではお答えください。金融商品に当たるものをすべて選んでください。
すべて、ちょっと分かったかもしれない、
はい。
答え言ってましたもんね。
言っちゃった？白木さんはどう思いますか？
これはね、
はい、
2番の株式と、
はい、
3番の債券、と4番の投資信託や ETF が分からないですけど、ETF。
はい。
とかじゃないですか。この3つじゃないですか。
2、3、4。カズキ君はどうですか。
自分は、まあ、2、3、4もそうだと思うんですけど、加えて1番。5番。5番や、5番だったら。
お笑いのチケット。お笑いのチケットも。
ダメかな。すごい。
ダメかな。
確かに。じゃあ、私が入れます。お笑いのチケット。私入れようかな。
じゃあ、白木さんが2、はい、3、4、5。はい、で、カズキ君が。
そうですね、1、2、3、4で。
1、2、3、4。
はい。
はい。ということで、正解は、カズキくんでした。
ありがとうございます。
ちょっとすいません。誘導してしまいました
。でもどっちにしても私預金や貯金入れてなかったからな、っていうところですよね。
はい。ちなみにあの貯金っていうのは郵便局の貯金で、預金っていうのは銀行にやるものですね。それでちょっと言い方が違うだけで、やることはまあ同じですよね。お金をこう預けるっていう。ということで、そうなんですよ。それで、だから、意外だったのは、まあ、2、3、4はね、チロチロっと出てきたし、
貯金とか、まあ預金、まあ今回の場合預金ってちょっと便宜上させていただくんですけど、預金とかでも安心も預けたらもう、もうほったらかし、それもほったらかしも超安心っていうイメージがあったんですけど、金融ね、でも金融商品っていうことは、株式とかと同じで、
そうですね、
リスクがあるかもしれないっていうことなんですか。
ね、まあ、リスクというか、まあまあないわけじゃないですね。あのこの今上がったものですね、預貯金とか債券、投資株っていうのは、みんなこの同じ図の中に入れることができるんですよね。横軸をリスク、縦軸をリターンして、そのどれだけリスクリターンが ある商品ですかっていうのをこう点でね、こうドットするっていうのがもう本当にあるリスクリターンの概念図なんですよ。このぐらいのリスクでこのぐらいのリターン、このぐらいのリスクを取るからリターンはもっと大きくなるみたいな、この点がプロットできるんですね。そういう意味で言うと預貯金はリスクがとっても少なくて、まあ、でもリターンもとっても少ないっていう、まあ、こういう図の一番この手間ゼロみたいなところにあるものが預貯金になるわけなんですよ。
そうなんだ、
はい、株式とはですね、ある企業に出資をすることなんですよ。出資っていうのは貸し付けとは異なるんですね。お金を貸すっていうのは、私はこれだけ貸すから、これだけちょっと色つけて必ず返してねっていう関係じゃないですか。
そうですね、
株式は、まあ、それではなくて、私はあなたにこのお金を預けるので、あなたはこれを大きく増やしてください。まあ、それは企業を成長させることなんですけれども、だからお金を出した人は株主。になるわけなんですよ。で、株主はいくら出したからいくら返してねじゃなくて、いくら出すからあなたは事業を大きく成長させてねっていう、この期待でお金を出すことが出資と呼ばれてるんですよね。で、会社がこう成長して利益を出せば、それを評価して、マーケットの中でその株価が上がったりとか、株式市場ですね、マーケットの中でその株価が上がったりとか、あと配当っていうものが出ます。配当わかりますか？
配当は聞いたことあります。なんかなんとなくその
旦那さんが言ってました。
なんかもらえるみたいな、儲けた時もらえる、なんか、
はい、稼いだ利益の一部をその株主に還元するもの、これが株主配当金って言われていて、1株あたりの金額、でだからパッと聞いた時は10円とかなので、少ないなとか思うんだけれども、それは1株あたりの配当金なわけなんですね。で、配当っていうのは必ずもらえるものではないんですね。あの株価っていうのはさ、市場が決めるものじゃないですか。なので会社自身はもう評価されるがままで、そんなにね能動的に株価を上げたり下げたりってできないじゃないですか。人が決めるものなんて。
そうですね。
一方で配当は会社がこう方針を決めて、今期は一株いくらの配当を株主にお出ししますというような方針を決めます。でもかといってで、それがそのビジネスがそのまま本当にね、いろんなことあるじゃないですか。トランプが急にわーって言ったりとか、で思いがけないことがあってその通りに出ないこともあるんだけれども、だけど会社はまあこれだけは出そうと思いますっていうのを聞いて、で株主はそれを評価して、それならなかなかいいお金の置き場だなと思って投資をするというのが、まあ、これが配当を狙った投資の方法で、人の頭の中は多分そういうことになってるんですね。
じゃ債券って何ですか？
はい、債券はその株もね、なんとなくイメージで分かるような分かんないようなんだけど、まだ分かるじゃないですか。
まだ分かります、
債券、
債券分かんないですね。
分かる自信を持って、和樹君はどうですか？
債券なんても負債の債の字がついてるんで、会社とか、まあ、国債とかも聞くので、まあ、会社であったり、国であったりの借金を、それを証明する件というか、なんか借金してるよっていうのを、権とか
お金を貸しましたよという、まあ、貸し付けの証書みたいな、借金の、まあそうですね、借用書みたいなものですね。だから国や、まあ、会社とかが、私はこれだけあなたに借金をするので、いついつまでにいくら利子をつけて返しますよっていうようなものですね。で、それが誰かによって、国であれば国債、会社であれば社債っていうことになってるんですよね。だから国に貸すか、で会社に貸すか、
なんか違うんですか？
それはやっぱり貸す相手が違うので、やっぱり人でも相手を見て決めるじゃないですか。和樹くんが私に1万円貸してって言われたら、あ、まあまあ返してくれそうだなと思うけど、それがやっぱりこう信用力っていう、国だったらまあいくらぐらいとか、まあ、会社であればあと財務状態とか収益力とかに応じてその利回りが 利率が変わってくるということなんですね。はい、
じゃあ ETF。
そうですね、それですよね、は
い、それが全くわからないです、はい、何の略かが
そうでもね、読めただけ本当
すごい。読めろ私英語のローマ字ぐらい読めますよ。いくらなんでも
失礼しました。投資信託は略して投信って言ったり、うん、あとまあファンドって言ったりしますけど、うんうん、まあ、みんなそれ同じものですよね、うんうん、それはみんなが集まってプロにお金をお任せして、その運用をプロがまあええ感じに見繕ってくれ る、
あ、なるほど。
そうだから、あのプロが作ってくれる幕の内弁当っていう言い方してたり、まあ、お任せ合同運用って言ったりしてます。
なるほど。
だから少しずつのお金を出してそれをプロに預けると、まあプロがうまいこといろんな金融商品を組み合わせて運用してくれるという商品ですね。
なるほど、うん、じゃあその人がすごい人だったら、
うん、そうそうそう
儲かる。
そうですね、
儲かるというか、 なんかいい感じで増えてるけど、
はい、ね、はい、
ど
失敗しちゃうとその人が失敗、失敗、すごいいいとこついてますわ、はい、そうなんですよ。
そうですよね、なんか
そういうもんなんですわ。
そういうもんですよね。
なんだけど手数料ばっかりは取られちゃったりもするので、うん、だから、まあ、そういうすっごい狙う投資信託、うん、これをアクティブファンドって言うんだけど、うんうんうん、それは手数料も高いから、うん、まあ、どうせその運用が確実じゃないんだったら、うん、インデックスファンドっていうもう一つの考え方があるんだけど、うん、それは平均点になるように市場全体を買うっていう投資信託もあるんですよ。だから、まあ、この人にかけてやってくれそうだなっていう、うん、本当にそうね、信じてやるのも一つのアイディアだし、うんうん、そうじゃなくて、まあ、平均点狙いで、うん、まあ、市場と同じようなとこでいいかなと思って、うん、市場全体を買うっていうのも、まあ、そういう考え方でもいいです。それが投信の大きな概念で、うん、その中の一つのタイプで ETF っていうのがあるんですね、はい、ETF は、うん、E は何だと思いますか。
エブリリトルシングズの E。
エブリシングズ L はないけどエブリリトルシングズ。
もういいんですよ、私も僕広げなくって。
ありがとうございます。
次行ってくださいよ。
ETF はエクスチェンジトレーデッドファンドっていうので、まあ、多分もうすぐ忘れる。でも、ね、その覚え方でいいと思います、うん、投資信託の中にエブリリトルシングがあると。
でそれはいいですか、
なんかどうか分かんないけど、
違うでしょ。
Eがついたやつがあって、はい、それは市場に上場されてるんだっていうふうに覚えましょう、うん、
はい、
投資の中でも特殊なやつがあって、でそれは株式市場 の東京証券取引所とかに上場されていて、うん、個別の株と同じように日々売ったり買ったりされてるよっていう風に覚えましょう。でそうじゃないものはそうじゃないよと、うんうん、選ばれしエブリリトルスイングスだけが市場にいるんだっていう風にまずはまあ覚えておきましょう。
はい、わかりました、
うん、はい、
金融商品にもいろいろあるんですね。
はい、完璧な金融商品っていうものはないんですよね。金融商品を選ぶ際は3つのポイントを、まあ、頭に置いておきましょう、
はい、
それは安全性、収益性、流動性です。この3つの視点で自分に合う投資商品かどうか見極めてください、まあ、安全性とはその元本や利子の支払いは大丈夫そうなのか、で収益性とは高いリターンが期待できるのか、で流動性ちょっと分かりにくいかもしれないけれど、まあ、必要な時にすぐ引き出せるかどうか、まあ、換金できるかどうかということですね。一般に、まあ、安全性が高くて、まあ、流動性が高いような金融商品っていうのは、うん、逆にその収益性の方はやや犠牲になったりするということなわけなんですね、まあ、そのちょっとこの3つの観点はトレードオフになってしまうので、うん、まあ、3つとも全部いいものっていうのはないんだよっていうことを、まあ、覚えておいてください。
なんかどれを重視するか的な感じですかね、
うん、そうなんですよ。そう、自分の投資何を目的に自分は投資してるんだろう、例えばその老後のためだったらちょっとリスク取れるけど、明日使わないといけないお金を収益性ばっかり追ってもダメでしょ、明日使うんだったら確実なところに置いておかないといけないとか、そういうことですね。 投資の目的と期間、自分が納得した上で取れるリスクと、まあ、期待しているリターンを考えながら、うん、自分に合った金融商品を選んで、うん、まあ、組み合わせていくことが大切なんですね。
いろいろな金融商品をよく知ってしっかり勉強していけば、リスクもリターンも自分で判断できるようになりますよね。
はい、
金融商品の特徴も学んでいきたいと思います。ということで今日のテーマ、金融商品、いろいろな金融商品の中身とリスクリターンの違いを学びました。以上、みんなでマネーをマネ部でした。山本さん、解説ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました。本当にね、最後までちょっとすごい私は勉強になったんですけれども、岡林くんも最後まで今日はいてくれるということで、
は
い、
そうですね、お願いします。
はい、この番組いろいろね勉強になりますね。私の最近の告知をさせていただいても大丈夫でしょうか。私ですね、10月27日月曜日にアーシラキ単独ライブ等身大のクソババアっていうのをね開催いたします。
結構すごいよ、
はい、やっぱねそのまんまですけれども、それを開催しますので、よかったらね、詳しくは X とか SNS で告知しますので、ぜひそちらで来ていただきたいと思います。そしてこの番組の案内を岡林くん読んでいただいてもよろしいですか。
はい、じゃあ失礼いたします。さて、この番組からお知らせです。9月26日金曜午後1時から東京ビッグサイトでこの番組の公開録音を開催します。ティモンディの学べばわかるマネー大学、日経東証 IR フェアスペシャル公開録音を行います。ゲストに野球解説でおなじみ里崎智也さんが来てくれます。参加ご希望の方は日経東証 IR フェアの来場者登録が必要です。1時間弱のイベントになる予定です。出演するティモンディの高岸さんからメッセージです。お金の話、投資の話、野球の話など、ここでしか聞けないお話があります。詳しくはこの番組のウェブサイト上でも案内していく予定です。9月26日金曜午後1時ぜひ僕たちに会いに来てください、とのことです。
岡林くん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
後日公開録音の模様は特別番組で放送されるということですが、ぜひ会場にも足をお運びください。さて、番組へのご質問やご感想は番組サイトにあるメールフォームからどしどしお寄せください。番組のご感想はハッシュタグマネダイで投稿してください。明日からポッドキャストでも番組を配信します。そしてビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリビズポッドキャスト by ラジオ日経では、投資に役立つポッドキャストが豊富にラインナップされていまして、その一つこの番組もアプリ内で配信しています。ぜひアプリをダウンロードしてください。お相手はアーシラキでした。来週までまたね。
ティモンディ前田裕太の学べばわかるマネー大学。この番組は東京証券取引所、日本経済新聞社の協力でお送りしました。